船橋小学校3年の竹越光平です。今頑張っているのは水泳です。バタフライで 25m 泳げるように頑張るぞ。ファイト出るラジ。
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか本当にわからない時代です。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月1日は防災の日、そして明日9月5日までは防災週間、9月は防災月間ということもありまして、自然災害に私たちはどう備えたらいいのか今日はお伺いしていきます。川尻さん、はい、本当に雨の被害がね、はい、続いていて、また台風も来てますしね、はい、どうやって私たちは災害から身を守ったらいいんでしょうか。
はい、台風とか大雨というのは時間の余裕は少しあると思うんです。気象庁とかのいろんな報告がありますので、じゃあそれにとにかくすぐに備えるということも大切になってきますが、やはり前もって心をやっぱり休ませるという部分でちょっと、アドバイスしたいと思います。はい、まず窓や雨戸のように家の外の備えなんですけど、窓や雨戸はしっかりと鍵をかけて必要に応じて補強する。それから、家の周りとかの側溝とか排水溝は掃除をして、水はけを良くしておく、
はい、
それから風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり、家の中に収めてしまうということが大切になってきます。
はい、
それから今度家の中の備えとしてなんですけれども、室内の安全対策としてですね、まず飛散防止フィルム、窓ガラスに貼ったりするんですけれども、万が一、飛来物が飛び込んできても窓がパチンと割れてしまわないように、拡散しないようにするものなんですね。でそれにプラスカーテンとかブラインドを下ろしておく、これも中に防ぐことができます。
はい、
それからこれまた水の確保、これも必要になってきます。断水に備えてやっぱり飲料水を確保すると、これはやっぱり3日分、例えば1人1日3リットルを目安に3日分備えておかれると、なんとなく収められるかなという感じになります。
はい、
それと生活用水もこれ今度必要になってきます。トイレ流す水とか、そういうのもなくなってしまいますので、そのために浴槽に水を張っておくということが必要になってきます。その他に避難場所の確認、それから学校や公民館など避難場所と指定されている場所への避難経路を確認しておく、それから普段から家族で避難場所や連絡方法などを話し合っておく、避難するときは持ち物を最小限にして両手が使えるようにしておく、それから食料、生活必需品のなどの備蓄の、例としてはですね、これ人数分用意することが、いいんですけれども、まず非常食、これも3日分、その場合ですね、ご飯、ただ単純にお米とかではなくて、アルファ米とかってあります。これお湯とかそういうのをかける必要がなくて、水とかでちゃんとご飯に戻ってくれるというものなんです。保存食なんですけど、その他に身近にビスケット、板チョコ、乾パン、それから今度身の回りのものとしてトイレットペーパー、ティッシュペーパー、それからマッチ、ろうそく、カセットコンロなどがあるといいですね、という話ですね。
非常食や保存食は本当に今、いいものが出てますので、日頃もね、食べられるものもありますし、で今教えていただいたことを皆さん何度か耳にしていらっしゃると思うんですが、それを実行しているかと言われたら、いやー、やろうやろうと思っているんだけれどもという方多いんじゃないかと思いますので、改めてこの機会にね、実行に移したいですね。
小林さんも私も含めて
そうです
やりたいと思います。
おっしゃる通りです、はい、そして地震に対する備えなんですが、地震は本当にいつ起こるか分かりません、
はい、そうなんです、はい、ですからこれもう本当に今すぐにでも対策していただきたいということなんですけれども、うん、まず家具が転倒しないように家具は壁に固定するということが必要になります、
はい、
それから寝室、子供部屋、できるだけ家具は倒れやすいものを置かないようにすると、
うん、
でもやむなく置く場合にはですね、なるべく背の低い家具にすることもいいです、
はい、
それから倒れた時に出入り口を塞いだりしないように家具の向きや配置を工夫することも大切です、
うん、
それから手の届くところに懐中電灯やスリッパで、スリッパって言うんですけど、できればですね、厚底のシューズが最適です、うん、はい、窓ガラス踏んでも傷つきませんので、
はい
はい、その他にホイッスルを備えておく。これホイッスルはですね、自力で脱出できない場合に閉じ込まれてしまった時に少しでも早く気づいてもらうためのものです、それから、まあ、あと食料、飲料、生活費については先ほどの台風や大雨とほぼ一緒です、
うん、
でその中で前回、まあ、地震の時にですね、サランラップが結構役に立ったと。傷にですね、ペタンと貼る、やけどなんかした時にぐるぐる巻きにするということが非常に効果が良かったというふうに聞いておりますので、
はい、
こういったものもちょっと備えとかれたらいいと思います。
なるほど、
はい、で大体、まあ、災害発生時には1週間分の備蓄が一番望ましいとは言われております、
うん、
はい。
非常持ち出し袋を準備されていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、市販のものに加えて、ラップね、
はい、
うん、
それが一応すごく良かったというふうに聞いておりますので、
そうなんですね、はい、地震対策、それから大雨、台風に対する備え、本当にいつどこで災害が起きるか分かりませんのでやっておきましょう。それからですね、井駅さん、安否確認について教えてください。
はい、特に大地震の時なんですけど、これ家族が揃っている時にこう発生するとは限らないですよね。東北大震災の時なんかはあれ2時56分でしたっけ、
46分ですね、
うん、でそういった昼間なんてみんなこう学校行ってたりとか働いて、ね、職場行ってたりとかってあるので、まあ、あらかじめですね、そういったことが起きたときには、例えばどっか避難場所を家族で決めておいて、まあ、指定されているどっか公園とか、あるいは近くの小学校の体育館とか、そういったところに、お互いにですね、確認しておくことによって、こう連絡取れないけど、まずはそこに行ってみるということで、家族がまず顔を合わせられるように備えておくことが大事かと思います。
はい、
はい、
それからこの防災週間の期間中なんですけれども、災害用の伝言ダイヤルをこう実際にかけてみることができる、聞くことができる期間になってるんですね。
そうですね、今小林さんがおっしゃいましたように、NTT がですね、こう大災害時に、まあ、その被災地ってこうなかなかこう電話がつながりにくくなるので、
はい、
特に県外のご親戚とか友人で知り合いなんかがこう気にしてこう連絡取りたいんだけど取れない。でこちらの方も例えば無事であれば、ね、そういった県外の人にこっちは無事ですよっていうのことを知らせる、そういった時に役立つのがまさしく今言われた災害伝言ダイヤルなんですけど、これNTT がサービス提供してまして、もう本当とにかく171、
うん、
もう携帯電話からもこうかけてすぐやることができるので、
はい、
それが特に今、防災週間ということで、うん、8月の30日の9時から、9月の5日の、17時、その他毎月1日と15日は、もう一日中利用できることができます、
はい、
であと正月三が日、これも、もう一日中ですね、
うん、
それとあとは1月15日から1月21日の9時から17時防災とボランティア週間といった時にこう試しにお試しで171の災害伝言ダイヤルをこう試すことができるので、171にかければもう何も用意しなくていいです、
はい、
音声ガイダンスで録音される方、再生される方っていうふうにこう入りますので、順番にプッシュしていけばいいです。 ただですね、お気をつけいただきたいのが、そのやっている途中でですね、結構間が開く時があるんですね、でシーンとしてるんですよ、でそういった時にこうあれダメかな、切らないで、待っていれば、また次のガイダンスが入ってきますので、一回ぜひ、試しにですね、非常時に備えて、皆さん、練習しといてもらえればと思います、
私もやったことがないので、この防災週間、明日の午後5時までできますので、ぜひこの機会にご家族でね、
やってみて
伝言し合ってみてください、はい、固定電話、携帯電話、公衆電話から利用できて、キャリアは関係ないんですね。
そうですね、はい、大丈夫です、
本当に市町村からね、避難してくださいよっていうような避難情報なども本当に全国各地で頻繁に今出ておりますが、その避難情報で何か注意することなどはありますか？
はい、やはり最近こう大雨の時にはですね、もうとにかくもうテレビなんかでもよくやってますけれど、テレビラジオでやってますけれども、市町村から、最近警戒レベル3とかでありますけど、その3っていうのは特にこう避難準備で、高齢者はもうすでに避難開始の発令になるんですけれども、そういった時にはいつでもですね、避難を開始できるように準備するとともに、危険を感じたらですね、別にもうさっさと自分からも避難して大丈夫なので、そういった行動を取ること、それとやはり特に高齢者とかの方とかのお子さんですね、こういったのはなかなか、やっぱり避難に時間かかりますので、そういった方がおられるご家庭ではですね、本当に早め早めにですね、避難することが、肝要かと思います。あとはですね、警戒レベル4、もう避難勧告、避難指示があった時にはですね、安全なルートで避難場所にすぐ避難する。で、川の氾濫や土砂災害などの災害は一気に起こりますので、避難が遅れると命に関わります。天候が荒れてからでは、こう移動するのも大変になるので、早い段階から、避難をするように、していてもらいたいと思います。あとですね、もうすでにもう災害がもう発生してしまったよとか、あと暴風とか大雨でですね、もうその避難場所分かってるんだけど、そこまでちょっと行ったら余計こう命が危ない可能性があるっていう時はですね、もう近隣のこう丈夫な建物にもう一時的に避難したりとか、あとはですね、もう外に出るのさえ危ないって言った時はですね、自宅の2階以上の、ところ、場所で、で、山が近い時には、よく言われてますけど、崖から離れた部屋に移動してですね、とにかく自分の命を守る行動を取ってもらえればと思います。
いつ逃げるかっていうのは本当にタイミングが難しいですし、私たちもお伝えしていて戸惑うこともあるんですが、逃げ損になってもいいので命を守るために早め早めの避難だったり対処したいですね、もしわからないことがありましたら、どうぞ気軽に尋ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話 076-407-1350。 井木さんの安心グループは富山市赤田です。 076-495-1905 番までお問い合わせください。この時間、アルム東海の川尻守さん、安心グループの井木義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。